心の闇を照らします。
そんな和尚の人にごと。
時刻は午前9時1分を回りました。ここからの時間はそんな和尚の独り言をお届けいたします。横田市平子町吉田にありますお寺西宝寺の斉藤大円ご住職をお招きしてお話しいただいております。本さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。さて、今朝の出勤は、
そうですね、爽やかにですね、今日はね、はい、スクーターで来てみました。
ごめんなさい、出勤と言ってしまいましたけど、
やっぱ出勤っていうのもいいですよね。こうね、あんまり私たちにはね、こう馴染みのない言葉なんですけどもね。
そう、前回、とても貴重だというお話をしてくださったので。そう。
なんか出勤してるっていうね、気持ちになるとね、なんかね、ああ、皆さんこうやってね、朝ね、出勤していくのかななんてね、気持ちになれるじゃないですかね。
はい。うん、ありがとうございます。
そんなことを思うとね、はい、ちょっと喜んでしまう。
このスタジオの目の前は、まあ、ガラスで外からの様子がもうね、うちが、スタジオからも見えるんですが、
はいはい、
ヘルメットお持ちになって登場する、うん、おさんの姿はとてもかっこよかったですよ。
いやー、でもね、大変なんですよ、やっぱりね。
はい、
二輪だとですね、
はい、
ガソリンあんまりかかりませんから、
うんうんうん、
やっぱりね、
うん、
コスト削減考えてますよ。やっぱり、
はいはい、
コスト削減です。
コスト削減力入ってますね。
なんてね、話しながらね、この頃思うのはね、なかなかね、年を取るとね、こう感動するということにね、
うん、
疎くなるんじゃないかなとこうちょっと思うわけです。
感動ですか。
そうそう、若い時は、
はいはい、
なんかね、こう無条件に感動してるじゃないですか。
あ、わかります、ね、その気持ち。
思うと思うね、なんかもう理屈じゃなくね、もう感動するとか、ね、
う
ん、
そうそう、
血が湧き立つとかね、
その涙がずっとね、
あるじゃないですか。
あります、あります。
でもね、なんかね、うん、この頃になってくるとね、うん、そこまで到達するのにやたらめんどくさい自分がいるんじゃないかなと思うとね、なんか年取ってるのかななんてね。
いや、
感動したいんだけども、
うん、
感動するまでのプロセスが長いような気がしてね。
はいはい。
で、やっぱり常にね、そういう刺激であるとか、
うん、
ね、感動。やっぱりそういうのはね、必要だと思うんですよ。
はい。
ね、これがね、やっぱり自分のね、モチベーションを上げるだとか、
うんうんうんうん、
若さの秘訣だとかって、
はい、
言葉はいろんな表現がありますけどもね、
はい、
やっぱり常に刺激、感動というのはね、人には必要なもんでしょうね。
そうですね。
って言いながら、なかなかね、そういう場面に出会わないんですけどもね、実は今週一週間、
はい、
過ごしました。ね、先週からまあ一週間経つわけですけどね。
そうですね、番組ね。
うん、ちょっとね、
うん、
いい曲と出会いましてね。
あ、どんな曲ですか？
ちょっと感動しました、私も。
へー。
これはですね、
はい、
この曲はですね、さだまさしさんって方がですね、歌ってる歌なんですけども、
はい、
私知らなかったんですよ。あまり歌聞きませんでね。たまたま耳にしたという話の中でね。
お、たまたま。
素晴らしいね、その歌詞。ねえ、こんな歌があるんだって私ね、思いましてね。いや、ちょっと感動しましたね。これどこで聞いたかっていうとですね、はい、あるお葬式で聞いたんですけどもね。私のお知り合いのね、
はい、
まあ、お師匠さんのところでね、
はい、
ちょっとお葬式だってんで、
うん、
まあ、手伝いに来てくださいってこう言われたんですけども、うんうんうん、その時にね、そのお師匠さんってね、必ずね、お葬式の中でね、お説法するんですよ。ね、その時に、
はい、
この曲をかけたんです。
どの曲ですか？
この曲、さだまさしさんのね、
はい、
命の理由という、曲なんですけども、これをかけたんですよ。
そうなんですね。
これどういう場面かというとね、
はい、
お亡くなりになった方はね、
はい、
41、2歳かな、
うん、
うん、要は心筋梗塞で朝起きてこなかったと、うん、そこで亡くなってしまったということで、もう、
はい、
結局ね、
うん、
結局亡くなった方もね、
うん、
結局残ってる家族たちもですね、うん、もう言葉がないわけですよ。
そうですね。
何もないわけですよ。
うん、
何とも言えないし、うん、周りの人も言えるというのは場面じゃないんですけども、
うん、
でも命をいただいて生きてきた時間があって、
うん、
ね、そんな中で何を思って人は、命をいただいて生まれてきてんだろうと、うん、そういう言葉をですね、端的に述べた曲がここにあったというところでですね、流してくださったんですが、はい、この曲は実は、
うん、
ね、私曹洞宗ってね、
はい、
宗派なんですけども、実はこの曲は、浄土宗ってありますよね。
はいはい、
ね、法然上人さんがね、
はいはい、
ね、お開きになりました、うん、浄土宗の、
はい、
その、開祖 法然上人さんの800回忌、
はい、
要はね、亡くなってから800年になるということですね。800回忌、大恩期って言うんですけどもね。
大恩期。
大恩期、もう遠いですからね。
あ、
うん、大恩期って言うんですけどもね。はい、の時に、うん、あの記念に、さだまさしさんに、あの、その、お頼みをして曲を作ってください。うん、ということで、誕生した話なんで、これがね、2009年にね、
はい、
なんか出てるんですけども、
ね、
私の耳に入ったのが6年後だって言うんですからね、これね。
私も今。
いかにね、何も聞いてないかってのはよくわかりますわね。
いや
そこでですね、はい、ほら、出会わなければ出会わないんですけども、
うん、
出会った時に感動するっていうんですから、うん、やっぱりね、この出会いっていうのは、自分にとってはね、非常に刺激になり、
うん、
ね、感動するということですからね、うん、気持ちがまた新たになるってことじゃないですか。
うん、
こういう場面をね、
うん、
あの、少しでも少しでもね、こう、自分の中に取り入れることができればね、
うん、
まだまだ自分の心というのは、年取らないんでしょうと。
そうですね。
体は年取ってもね、心は年取らないんでしょうということを、こう、思いながら、やっぱり日々を元気に生きていく。
うん、
まあ、こういうところにもね、
うん、
元気の秘訣ってのはあるんじゃないかなと思うわけですけども、
うんうん、
これはですね、
はい、
歌詞がですね、一番最初にね、私が生まれてきたわけは、
はい、
何なんですかって、
うん、
突然ね、問われても、
うん、
あの、何のために生きてんですかって、こう突然問われても、
はい、
答えってすぐ出てこないじゃないですか。
そうですね。
でもね、それをね、端的な言葉で無駄なく表現するところにこの歌詞があるんでしょうね。父と母とに出会うため、
うんうん、
ね、
うん、
もう一度問うわけですね、
うん、
私が生まれてきたわけは兄弟たちに出会うため、
ね、
私が生まれてきたわけは友達みんなに出会うため、
うんうん、
ね、私が生まれてきたわけは愛しいあなたに出会うためということなんですけど、それを考えるとこの曲の一番の話は、はい、人と人とのつながりをね、
うんうんうん、
ね、
うん、
非常に大切に、そして尊くね、思ってるということなんですよ。ですから私たちは人の世の中に生まれてきてるわけですから。
そうですね。
人との関わりなしに生きることはできないのだけれども、
うんうん。
でもね、ふと考えると私たちは案外人と向き合ってないんじゃないかなっていう世の中にいるじゃないですか。
はい。
ね、
うん、
あの機械であったり、
うんうんうん、
で、パソコンであったり、
うんうん、
メールであったり、電話であったりって、ね、相手は機械なんです。ね、確かにそこから広がるネットの世界はあるんでしょうけどもね、
はいはい、
でもやっぱり生じゃないですかね、
うんうん、
人と人とこう言葉をね、生の言葉を交わしてね、
うん、
やはりコミュニケーションを深めてね、心の絆を温め合うなんてことするのはやっぱ生じゃないですか。
そうですね、
うん、私は思うんですけどもね、うん、やっぱりこういう確かに便利な時代があろうとも、
うん、
必ず人は言葉でね、心を通わせるということに回帰していくんではないかなとこう思うわけですよ。
うんうん、そうですね。ね、
その時人と人との縁という、
はい、
ね、これを大切にということをとうとうとね、歌い上げた歌がですね、うん、この命の理由という歌で私は出会いました。
そうですか。
私感動しましたね、久々にね。
うん、
でね、原因があれば結果があるってことがあるじゃないですか。
はい、
原因があれば結果がある。
はい、
ね、じゃあ私たちは生まれてきたという。
うん、
ね、原因があるわけで、
うん、
ね、因がある、
うん、
ね、そして亡くなるという結果があるわけで、
はい、
そうでしょ。その間に何があるかというと縁があるわけですよ。
縁ですね。
因があって縁があって果があると。
あ、
うん、因縁って言葉があるじゃないですか。
あります、聞きます。
因果ともいいじゃないですか。
因果、うん、
ね、
うんうん、
ね、因果応報なんて言うじゃないですかね、
はい、
因縁とかってあるじゃないですかね。そういう言葉の中でね、因があって縁があって果があるんです、
はいはい、
ね、ここの世に生まれてきたという縁をいただいたのは親先祖でしょ、
うん、
この方がいたから私たちがいた。
そうですね、
そしてこれから人としてこの世に生まれてね、亡くなるまで私たちは筋書きのないドラマをね、歩んでいくわけですよ。
そうですね。
その中にはね、楽しいことだとか面白いことよりも、
うん、
あの面白いことよりもね、うん、切ないことの方がきっと多いんだろうと思います。
うん、
で、これはまあ皆さんのね、感情なんですけどね。
そうですね。
でも、楽しいこともあるんですよ。まあ、喜怒哀楽なんて言葉がありますからね、
うん、
はい、そういう中でね、4つの場面に私たちは出会うんでしょうけども、
はい、
どんな場面に出会っても、うん、ね、あの、それを苦しみと追わなければいいじゃないですか。うん、
はい、はい。
そして最後に、果を迎える。
う
ね、それは自分たちが死ということを迎えるという、うん、それまで私たちは一生懸命理屈なく生きるんでしょうね、
はい、
でも人は理由が欲しいもんですから、そこに命の理由という歌があるんでしょうね、
うん、
人と出会うためなんだよ、
はい、
ね、そしてその人と人との縁をね紡いでいくために私たちは生まれてきたんだよっていう言葉を歌った言葉なんです。きっとこれはね明日からね開かれる、
うん、
あの横手市でもね大イベントがあるじゃないですかね、
横手アイビリーブですね、
アイビリーブっていうね、みんな頑張ってるじゃないですか、郷土芸能あり、うん、ね、あの皆さんが日頃ねあの鍛錬したねあの芸を披露して皆さんに喜んでもらうって、うん、同じだと思いますけどもね、はい、そこに流れてるのはね同じことなんですよ、うん、で明日私のお寺でもですね、
はい、
まあアイリーブに勝るとも劣らないとは言いませんけども、
あの、ね、お寺でですね
ちょっとあの毎年の法要するわけです。で、あの大神徒さんをねあのお呼びをいたしましてね、
はい、
あの先祖供養、
うん、
そしてご祈祷をするとね、まずは先祖に感謝して、
はい、
そして生きてる皆様方にね、あの、明るい未来がありますようにと、
はい、
ね、その心の願いが叶いますようにということで、ご祈祷と供養のね、催し物をして、そして明日あの、三味線のね、少佐をですね、お呼びをして。
ほー。
素晴らしい。津軽三味線をね、
そうですか、
パパパパとやっていただいて、
ええ、
もしかしたら私もちょっとだけやるかもしれませんなんてね、サプライズもありましてね。
三味線を、
ね。練習してるんですけども、
そうでしたか、
一向にうまくなりませんね。
いえ、
そこに私も感動がないのでね、大変なんですけど、なんかね、神が宿ってくれないかななんて思うんですけどもね。
でも、おっさんの弾いた三味線を聞いて感動して涙する方もいらっしゃると思いますよ。
私ね、上手にやらないことにしてます。
はい、
なぜかというとですね、
はい、
檀家さんがね、
はい、
あまり上手にすると、もうお師匠さん辞めてね、三味線のね、方に行くんじゃないかって心配する方もいらっしゃるんですから、必ず失敗することにしてますけどね。
そうなんですか。
そんなことはいいんですけど。ね、そんなことはいいんですけども、なんてね。で、同じなんですよ、そこも全部。うん、ね、人を、呼びをして、するならば、おもてなしじゃないですか。うん、ね、そんなところに人と人の結びつきと縁というものがそこに確かに見えるじゃないですか。
そうですね。
それを楽しんでいきたいなと思いますのでね、うん、どうかどうか、これは私のリクエストになりますけどもね、
はい、
命の理由、どうぞ皆さんの今日聞いていただいて、今週一週間も元気で過ごしていただきますようにお願い申し上げたいと思います。
はい、ありがとうございます。
はい。
平川町吉田にあります、西方寺の斉藤大円ご住職にお話しいただきました。おっさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。